姿勢に対する一般質問。一般質問は、提出された議案にかかわらず、姿勢全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。12月定例会では、12月10日、11日の本会議で、17人の議員から質問が行われ、論議が繰り広げられました。以下は質問、答弁の概要です。公共施設の建設にあたり、事前事業評価を実施しないか。川蝉、笠間義治。問い。公共施設の多くは、築40年以上が経過し、維持管理や更新に多額の費用が見込まれる。インフラ整備も含め、公共施設の再配置や統合など、すべての事業において、これまで以上の精査が必要である。建設予定の仮称保健福祉センターは、パブリックコメントの意見を基本計画に反映させていくとのことだが、施設の構造などはすでに決定している。これまでの施設建設においても、完成後間もなく追加施工した案件を指摘してきたが、施工前のさらなる精査で防ぐことができると考える。民間団体や公募による公共事業評価検討委員会を設け、事前事業評価を行わないか。答え。仮称保健福祉センター建設事業は、平成17年度から検討を始め、関係各課と調整を行うとともに、社会福祉審議会や保健福祉サービス推進委員会などからの意見や要望を踏まえ、昨年度、基本コンセプトを決定した。26年8月から9月にかけて実施した各施設の配置を示した平面図などのパブリックコメントの内容はすでに報告したが、今後は28年3月の着工に向け、基本設計完成後に説明の機会を設けたい。施設設計や建設過程で各専門分野の方々から第三者の視点で評価や精査をしていただくことは有効であると考えており、必要に応じてその仕組みを検討したい。重要な交通手段であるバス路線の利便性を考えないか。武藤俊弘。問い。本市には鉄道駅がないため、市の中心部から各駅にアクセスしている路線バスが重要な交通手段となっている。しかし、始発、終発便とも初電、終電に接続していないため、早朝、深夜は自家用車での送迎など、他の交通手段に頼らざるを得ない状況である。バス事業者の単独運行では、採算が合わないことは理解するが、定住促進や働く世代の交通手段として、必要な早朝深夜便の運行を実現させるため、補助金を交付しないか。また、コミュニティバス4号車は、長後駅への乗り入れを検討しているとの話があったが、進捗状況はどうか。答え。路線バスは、事業者が需要予測や利便性を考慮し、時刻設定している。早朝深夜便の運行の可否を確認したところ、今後の需要の変化を注視したいとしながらも、現時点では困難であるとの回答であった。市も、長後、相模野間の運行費を試算したが、1便あたり年間約200万円かかることが分かった。早朝、深夜ともなれば、2倍の費用がかかることや、路線も複数あることから、補助は困難であると考えている。また、4号車は、平成28年度中の乗り入れを目指し、藤沢市と協議を進めているが、バス事業者との調整は一部難航している。他に、介護保険事業についてお質問。休日歯科診療所移設は、合理性のない税金の使い道では。改革フォーラム安藤妙子。問い。厳しい財政状況の中、税金の使い道が合理的に説明できない事業は廃止すべきである。休日歯科診療所は、 外部評価委員会の委員全員が廃止と決定したにもかかわらず、新設予定の仮称保健福祉センターに移設されることになっている。移設にかかる初期投資と年間の維持費の見込みは、また市内には代替機能となりうる民間歯科診療所があると思うが、何箇所あり輪番で対応することが可能かどうか協議したことはあるのか。移設を前提とせず、休日歯科診療所は廃止し、新たな体制を作るべきではないか。答え。移設にかかる初期投資は約1750万円。維持費は年間約1050万円を予定している。日曜または祝日に診療を行う民間歯科診療所は6カ所あるが、年末年始などに診療を行う診療所は1カ所のみである。民間歯科診療所は臨時休診などもあることから輪番制は難しく、現時点では休日歯科診療所の役割をすべて補える状況ではないと考え、一時救急医療体制確保の観点から公設で運営する必要があると判断した。今後、民間歯科診療所が充実し、一時救急医療の役割を担うことができれば、公設を見直す考えもある。他に、シティセールスを一層進めるために、綾瀬生き生き体操をもっと効果的に行ってはどうか、を質問。